Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー第150回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は世界中の人々が涙した感動の作品をご紹介します。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばた
い。今日は3人でお届けします。直子さん、智香さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は9月10日ということは、はい、明日は9月11日というね、9月11日といえば 9.1 自動自多発テロのことを思い出すという方も多いかと思います。でね、もう20年以上経った今でも、あの光景が忘れられないという方もたくさんいらっしゃるかと思います。で、今日ご紹介する作品はこの同時多発テロ事件があったすぐ後に、はい、この全世界に広まった作品なんですね。で、この作品のことを紹介するときに、この 9.11 テロのときに救出作業の途中に亡くなった29歳の消防士が生前に書き残した詩ですっていうような情報があったり、この追悼式で朗読されたというような情報があったり、いろいろあったんですが、ただあのそれどちらも本当じゃないんですけれども、はい、あのただこの時の心境がこの詩 今日ね、あのご紹介するのは詩なんですけど、この詩とあのすごく共感するところがあるということで、瞬く間に世界中に広がったと言われている作品なんですね。でタイトルが最後だと分かっていたなら、もうねこのタイトル聞いただけでハーってなりますよね。なのであのこんな風に突然に愛しい人を亡くしたご家族であったりね、恋人であったりっていう方がこの詩のタイトルを聞いて、ああその通りだなっていうことで、あのたくさん広めたのかなということも言われている作品なんですね。でこれをこの詩はあのアメリカ人の女性が書かれた詩なんですけれども、であのしかもあのネタバレしちゃうと、この 9.11 の時に書かれたのではなくって、それよりもっと前に書かれたものなんですね。はい。でこの詩をあの何かその 9.11 の時に目にされた方が、あ今の心境にぴったりだなと思って広められたっていうのが起こりじゃないかと言われています。であのいろんな世界に広まったんですけども、これを日本語に訳された方が佐川睦美さんという方なんですね。で今日本で広まっているのはこの佐川睦美さんが訳をされたものですということで、今日はそれをね、もちろん私英語で読めないのであの日本語で読ませていただこうと思うんですが、この本に寄せられた感想ですかね、帯になっているのが感想がね、この感想を読むだけでちょっと泣きそうになっちゃうんですけども、ちょっとねいくつかご紹介してこうかなと思います。34歳の女性ですね。切ないです。もし最後だと分かっていたら、冗談でも口にしなかった言葉があります。もし最後だと分かっていたら、笑顔でまたねと言えたかもしれません。もし最後だと分かっていたら、もっと素直に思いを伝えていたと思います。でも私にはまた明日が来ます。最後かもわからない明日が来ます。いつも最後だと思って時を刻みたいと思いました。34歳女性の会社員の方ですね。でね、これもあのこちらは書店の店員さんの男性です。でまさか泣きながら仕事をするとは思いませんでした。きっとね仕事中にこの本読んじゃったんでしょうね。つまらない見栄を張ったり意地っぱりになって素直になれない人、読んでからでも遅くないと思います。僕は天国のおばあちゃんに100回言いました。途中また泣きそうになったけど、ちゃんと言いたかったから我慢しました。何を言ったかは秘密です。って書いてらっしゃるんですけども、ね、こんな風な感想を寄せられるような内容の本です。ということですね。はい。で詩自体はねとても短いので、あっという間に過ぎちゃいますので、はい、あのゆっくり聞いていただけたらと思います。ではね早速詩から読んでいきたいと思います。ではお願いします。最後だと分かっていたなら。ノーマ・コーネット・マレック作、佐川睦美役。あなたが眠りにつくのを見るのが最後だと分かっていたら、私はもっとちゃんとカバーをかけて、神様にその魂を守ってくださるように祈っただろう。あなたがドアを出ていくのを見るのが最後だと分かっていたら、私はあなたを抱きしめてキスをして、そしてまたもう一度呼び寄せて抱きしめただろう。あなたが喜びに満ちた声を上げるのを聞くのが最後だと分かっていたら、私は その一部始終をビデオに撮って、毎日繰り返し見ただろう。あなたは言わなくても分かってくれていたかもしれないけれど、最後だと分かっていたら、一言だけでもいい。あなたを愛していると、私は伝えただろう。確かに、いつも明日はやってくる。でももしそれが私の勘違いで、今日で全てが終わるのだとしたら、私は今日、どんなにあなたを愛しているか伝えたい。そして私たちは忘れないようにしたい。若い人にも、年老いた人にも、明日は誰にも約束されていないのだということ。愛する人を抱きしめられるのは今日が最後になるかもしれないことを、明日が来るのを待っているなら、今日でもいいはず。もし、明日が来ないとしたら、あなたは今日を後悔するだろうから。微笑みや抱擁やキスをするためのほんのちょっとの時間を、どうして惜しんだのかと、忙しさを理由にその人の最後の願いとなってしまったことを、どうしてしてあげられなかったのかと。だから今日、あなたの大切な人たちをしっかりと抱きしめよう。そしてその人を愛していること、いつでも、いつまでも大切な存在だということをそっと伝えよう。ごめんねや、許してねや、ありがとうや、気にしないでを伝える時を持とう。そうすれば、もし明日が来ないとしても、あなたは今日を後悔しないだろうから。後書き。今は亡き愛する我が子へ捧ぐ。この詩を読まれる皆さんが、無関心や忙しさから愛する人にその愛を伝えることを忘れてしまわないように、この詩がそれを伝えるきっかけになりますように。ノーマ・コーネット・マレック。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at your kid.
最後だと分かっていたならという詩を朗読させていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、あの誰でもガーンとくるような内容ですけどもね、なので世界中で広まったというのもよく分かるようなそんな詩ですが、この訳をされた佐川睦美さんが終わりにということで、はい、この詩の後に書かれている文章がありまして、はい、でこれを聞いていただいたら、あの本当はどういう経緯でこれが広がったのかというのが分かるかなと思いますので、うん、ちょっとね、そのまま原文のままお読みしますので、はい、聞いてみてくださいね。それでは読んでみます。数年前私はこの詩に出会った。7年間のアメリカ留学を終えて日本に戻り、ようやく生活が落ち着いた頃だ。以前から留学時代の友人が自分の心に触れた文章や画像を時折 E メールで送ってくれていた。この詩もそのささやかな贈り物のうちの一つだった。で送られてきたということですね、留学していらした時にね。で作者はアメリカ人の女性で、ノーマ・コーネット・マレックさんです。で当時はこの詩に関してそれ以上の情報がなく、ただ2001年9月11日に起きたある同時多発テロ、起きた同時多発テロのあと、チェーンメールとして世界中に広がっているという事実だけを耳にしていました。ということなので、この佐川さんが手にされたのはこの2001年の同時多発テロ事件以降に手にされたということでしょうね。はい。でこの詩から強い衝撃を受けた私は日本語に訳そうと思い立ち、すぐに作者と連絡を取ろうと試みたが、残念ながら叶わなかった。作者はすでに癌で亡くなられていたのです。で代わりにノーマの作品を管理しているという彼女の親友ジュディと話をして、日本語訳の快諾を得た。そして翻訳した最後だと分かっていたならを自分のホームページに載せたところ、その存在は瞬く間に知られ、紹介するインターネットのサイトやブログは1000を超えた。すごいですよね。で確かに素晴らしい詩であることには間違いないが、その反響の大きさは想像を超えていた。その理由はすぐに判明した。 9.11 テロの時、救出作業の途中に亡くなった29歳の消防士が生前に書き残した詩、紹介してくれているほぼ全てのページにそう書かれていました。この数行に満たない短いエピソードがこの詩を読んだ多くの人の想像力をかきたて、大規模な口コミにつながっていったようだ。しかし先に触れたように、それは事実ではない。そうですよね、消防士さんが書いた詩ではない、うん、このノーマー・コーネット・マレックさんが書かれたものなので、ちょっと嘘の情報が広まっちゃったということですね。でこの最後だと分かっていたならの原作トゥモロー・ネバー・カムズはアメリカで生活する女性ノーマが亡くなった我が子を偲んで書いた詩でした。これね、亡くなったの我が子の話がこの後ありますので、ね、聞いてくださいね。でノーマはケンタッキー州の美しい山々に囲まれた大自然の中で生まれ、軍隊に出向いている父、そして遠方の軍事工場で働く母の代わりに優しい祖母に大切に育てられました。で幼い頃から詩を書くこと、絵を描くことが大好きでした。そして祖母と同じように平和を尊び、誰に対しても親切な愛情深い女性でした。やがて成人したノーマは2児の母となり、その後夫と離婚します。と同時に命よりも大切な子供を失ってしまいました。ノーマが親権を得たにもかかわらず、夫が2人の子供を連れ去ってしまったのです。ね、大変なことになりました。でノーマは警察の協力のもと必死に子どもたちの行方を探しましたが、消息をつかめぬまま時間だけが過ぎていきました。そして突然の息子の訃報、失踪されて2年後の出来事でした。で10歳だった長男のサムエルは弟と水辺で遊んでいた時、遠くで小さな子どもが溺れているのを見つけました。それを助けようとして自分も溺れてしまったのです。その後ノーマは悲しみを抱えたまま残された次男と2人で暮らしました。 しかし亡くなったサムエルのことは決して忘れていません。長男に伝えたかったけれど伝えきれなかった数々の言葉、思い、それらをノーマは一編の詩に託し、1989年に発表しました。そしてその15年後、ノーマはがんにより永眠、テネシー州に埋葬されました。この詩は作者の悲壮な体験が生み出したものでした。そしてそれを偶然目にし共感した誰かが 9.11 テロの時に亡くなった人々を偲び平和を訴えるために無断で配信しました。それが徐々に世界中に広まっていったのです。ノーマ自身もこの自分の詩がチェーンメールで勝手に出回っていたことを知らないわけではなかったのです。戸惑いを感じつつも、しかし平和的に読まれていることについてむしろ光栄に思っていたようです。でこの詩に共感した世界中の 人々と同様に、私もこの事実を知り、さらに魂を強く揺さぶられる思いがしました。ということで、この佐川睦巳さんが書いておられるので、事実はこの佐川さんが書いておられるのが事実ですということなんですね。なので、まあ、共感された方がね、チェーンメールで回しましたということですけど、決してね、何か悪用されたわけではないので、作者も見守っておられたということなんですけども、まあ、この事実も含めて、お二人はどうですかね、この詩、直子さんはこの詩読まれて、今ね聞いていただきましたけど、どんな思いでいらっしゃいますか。
もうなんか魂の声っていうか、残されたもの、
はい、
こういう思いされてる方もたくさん、
そうなんですね、本当ね、
一日に限らず、
そうですね、はい、
こととか、
うん、
死って突然本当に引き裂かれてしまうんで、
はい、
それをどうしようも、残されたものはどうしようもない気持ちをこの詩を読んで癒されるような、
あ、なるほどね、
うん、
やりきれない思いをちょっと満たしてくれるような詩かなっていうことですね、そうなんですよね。今直子さんがおっしゃったように、 9.11 ももちろん突然に命を奪われた方もたくさんいらっしゃるんですけども、東北の地震であるとか阪神大震災もそうですし、最近私どもの生きている暮らしている奈良でも悲惨な事故が起こりましたし、あのようなこともありますからね、突然命を奪われるということは本当にたくさんあることですので、明日があるっていうのは誰でも確約されるものではないっていうこともドキッとする事実でもありますよね、うん、ありがとうございます。ともかさんはいかがですか。
はい、この作者は息子さんが亡くなる時に書かれたんです
よ、ね、はい、そうなんです、はい、
9.11 で、ね、偶然、ね、そういうふうに誰かが発信して広がったってことで、
はい、そうなんです、
はい、やはり人の命のことを書かれてるんで、みんなの心に響いたのかなと思うんですね、
はい、
でもう誰でもね、明日来るかわからないって分かってるじゃないですか、
はい、
理屈では。でも、はい、まさか私がってみんな思ってるので、そういうふうに普段考えないですけど、明日が来ないとしたらあなたはね、今日後悔しないだろうかっていう問いかけが最後にすごくズンときて、
はい、
後悔しますよ
ね、
普段通り生きてたら、はい、でも多少嫌なこととかがあって、嫌な人に何か言われても、これが最後かもしれないと思ったら寛大な気持ちになれますよね。そういうふうに一日一日を、まあ、死んでまた次の日に生き返るというふうに気持ちを入れ替えると、毎日がこう新鮮で、そういうふうに後悔しないんだろうなっていうふうに思いましたね。
新たな捉え方ですね。一日一日死んで、
うん、生き返る。でやっぱり最後だと思うと、ね、今のやってることどうかなと思いながら聞かせていただいて、
どうかな、
うん、みんなね、そういうふうに命の大切さ分かってますけど、何かあった時にだけやっぱり思って、すぐにやっぱり人間って忘れちゃうじゃないですか。
忘れてしまいますね、本当に。
そういうのを改めて考えさせられた作品ですね。
なるほど、
これは手元に置いときたいなと思いました。
ありがとうございます。いつもねとても感性豊かな友香さんなので、はい、いろんな作品を心に留めていただいているようだなと思って感激しております、はい、でもねこの詩はどんな方にも胸に響くし、誰にでも私関係ないという人はいない
いないですよ ね
作品ですよね。で確かにいつも明日はやってくる、でももしそれが私の勘違いで、勘違いしてるということですね、勘違いして、勘違いなんですねこれはね。で今日で全てが終わるのだとしたら、私は今日どんなにあなたを愛しているか伝えたい、どうですかお二人、愛していると伝えたい方がお近くにいらっしゃいますでしょうか。
たくさんいます
ね。たくさん、そうですよね。そうなんですよ、
動物でもこうね、あ、愛してるって言えるなと思いました。
そうですよね、
命なので ね
本当ですよね。
なので全てにこの作品はね、
そうです、
関係するなと思いまし
たね。そうなんですよ ね私もこの詩を読んで一番先にやっぱり母に電話しました。だってね、母なんかもう高齢でございますから、確かにいつも明日はやってくるとは思ってないんですよね。で私もそう思ってないので、後悔しないようにしたいなって思って、すぐに電話しましたら、いつものようにつらつらと愚痴を言う母
ありがちです
ね。ありがちですね。でもね、それを聞いてあげるのも、自分の務めかなとは思ったんですけども、でもこの忙しさを理由にその人の最後の願いとなってしまったことをどうしてしてあげられなかったのかと後悔することがないようにっていうフレーズですよね。なのでこう忙しくもないのにこう母のことをほったらかしにしている私は、いつもエミちゃんに会いたい会いたいと言っている母の願いをなぜ聞いてあげなかったのかと後悔しちゃいけないなと肝に銘じて。
本当そうです
ね、はい、そんなこと言ってくれるのは母だけですよね。
そうですね、
ね、で他の人はそんなこと言ってくれないですよね。
でもね、若い人でもね、年老いた人にも明日はね来るかわからないってことをおっしゃってましたね。
そうね、若い人にも年老いた人にも、明日は誰にも約束されていない。
それ若い人もだからね。
そうですよ ねそうなんです。今の友香さんの言葉で、
はい、娘ですね、
娘にね、これを読んで聞かせて、まあまあ明日死ぬかもしれないんで優しくしてねと言いたいと思います。あ、そっちですね。ありがとうございます。今日はね、誰の心にも響く最後だと分かっていたならを読ませていただきました。ありがとうございました。この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、じゃあこの本に寄せてらっしゃる感想をもう一つだけ時間の限り、はい、ご紹介していきたいなと思います。大切なあの人のことを思いながら涙が溢れました。近くにいつもいて当たり前になっている人に今気持ちを伝えたくなりましたっておっしゃってるね。ね、もうこれがテーマかなと思いますので、私もお二人も大切な人にあふれる愛を伝えてくださいね。
はい、
ありがとうございました。これからもね、いろんな作品をお届けしてまいりたいと思います。今日は最後だと分かっていたなら肝に銘じていきたいなと思います。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平友香と
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。